This program is brought to you by ガブリ。
エリコの維新伝心更新いろ。
いつかすべてが消えて、夢の中 brand new day。It's alright。空に散るペイン。最後は肩並べて、願い叶う find a way。It's alright。心に帰ろう。
はい、どうも皆さんお元気でしょうか、エリコです。今日は第14回目のエリコの維新伝心好奇心です。本日のタイトルコールは、森のくまさんの、そん時の猪木でした。ね、行くぞーだーということでありがとうございます。そして皆様、昨日ですね、10月25日の番組更新予定が、我々の諸事情により1日延期になってしまいました。大変申し訳ございませんでした。簡単に、状況を説明いたしますと、番組エンジニアであり完熟乙女の相方ムッシュこのムッシュがですね、ねムッシュ、はい、収録前日
そうなんです、
あれなんですよね、大変なことが起こったんですよね。
はい、もう大変でしたよ。
もうあれですね、埼玉の超山奥、埼玉のね、あのね、秩父ですか。
秩父、そうですね、秩父のところにね、はい、小鹿野町って
小鹿野町
っていうところがあって、
まあ、お仕事で行かれたんですよね。
そうなんですよ、これがね、
愛車の、
そうです、バイクで ね、 ね、あのバイ、実はその小鹿野町ってところが、うん、バイクと音楽で、うん、町おこし、村おこしをしようっていうところで、
かっこいい。
でそこにですね、いろいろお話をしに行ったんですね。でもちろんバイクなので、うん、バイクに乗って行ったんですが、はい、そのバイクが壊れましてね、これが大変な思いで
山奥の山道、
山道、真っ暗な山道で、
夜10時ぐらいですね、
パツッと止まりまして、もうどうしようもなくなって、はい、それでですね、そういうアクシデントがね、
それで SOS の電話が鳴り、ね、でまあ、社長がちょっとたまたまご一緒してたんですよね。
そうなんですよ、ね、それで、まあ、なんとかことなきを得ずにはなったんですが、ね、まあ、その更新がですね、遅れまして、
そうなんです、もうリスナーの皆さん、この番組は成り立たないということが分かりましたよ。
リスナーの皆さん、申し訳ございません。
いや、本当、ね、
むしろ。ちょっとへこんでます。むしろへこんでます。いろんなことがあって、もう愛車は壊れるし、ね、スピード出しすぎて捕まるしみたいな、そういうことまであってですね。むしろちょっとへこんでおります。もう
ちょっとね、慰
めのね、言葉をください。
そうです、慰めメールお待ちしてます。
ということで、
はい、今日もね、最後で、最後じゃない、
最後じゃないよ。まだ始まったところです。はい、
最後までよろしくお願いします。
元気にいきましょう。よろしく。
はい、どうも。はい、
ガブリプレゼンツ、ローリング・グローブ・レコーズ、インターネット・ラディオ。
はい、今日の独り言はですね、この数日すっかり肌寒くなってきましたね。皆様お風邪などひかれておりませんか？ということで、今日はですね、あったかく行こうよスペシャルということで、エリコの気になるあったかグッズのご紹介です。まずナンバーワン、その名もすごい、うん、皆さんご存知でしょうか。もうご愛用されている方も多いかもしれません。インナーウェアとしては去年から発売されています。このすごい、まあ、あの書き方で言うとね、すごはカタカナで、いは衣類のいと書きます。これはワコールが開発した薄く軽いのにあったかいという冬にぴったりのウェアです。超極細マイクロアクリルという細い糸を使うことで、このね、軽くてでもあったかいという、夢のような下着が実現したということです。まあ、この超極細マイクロアクリルというのは髪の毛の約10分の1の細さということですね。え、まあ、私髪の毛一本一本だいぶ太いんですけどもまあ通常の人の髪の毛の10分の1って言ったら相当細いかと思います。で、これは厚さはわずか 0.4mm、重さはわずか 66g、まあ、ティッシュ約3枚の薄さとピーマン約2個の軽さに相当するというね、まあ、非常に、なんだろう、着ててこうストレスのない、ね、下着なんでしょうね。まあ、なので重ね着しても着膨れしないぞっていうことで、女性の皆さんにはすごく人気がある商品ということです。で、今年はね、なんと新発売になった、ハイネック、あるいはクルーネック、そしてパフスリーブのカットソー、 で、チュニック、ね、さらにはレギンスまで、かなりね、バリエーション豊富に揃えているそうです。シンプルなデザインで、カラーもね、バリエーション豊富に揃っているということで、ワコールのね、ホームページでは、この着こなし術も、可愛いモデルさんのね、写真付きで紹介されています。ね、まあ、すごい同士だったらね、重ね着しても着膨れしないから、着やせ効果大ですよっていうのもまた一つの売りらしいですけどもね。まあ、ちなみにお値段は、ボーダーのクルーネック4200円、ハイネックは4410円、そしてレギンスは3045円となっています。ね。まあ今人気なのはこのレギンスタイプ、ね、スパッツみたいなやつですね、が、一番人気ということです。まあね、足首まで、長めのレングスなので、下半身ね、冷え対策にもバッチリということで、これ私も一枚、買おうかなと考えております。そして、エリコの気になる、あったかグッズナンバー2。これは、リトルミスマッチの靴下でございます。はい。皆様、靴下ね、しまった、左右違う靴下履いてきちゃったなんて、失敗。今まで経験ないですか？ありますね。ご安心ください。もうね、左右ちぐはぐの靴下でも恥ずかしくない時代がやってまいりました。最初、このね、ちぐはぐで売られてる靴下っていうのを、考えた、このリトルミスマッチ。これ会社の名前です。まあ、ミスマッチっていうのはそのちぐはぐって意味ですよね。リトルミスマッチ代表の佐藤さんはこのようにおっしゃっております。2006年にアメリカでパリス・ヒルトンさんなどのセレブが開催した異なる柄の靴下をセットで販売したチャリティーが話題になり、これは日本でも受けるのではと思い、始めてみました。この靴下はファッションの主役になるところが魅力。ベビー、キッズ、アダルトと揃えているので、親子で楽しまれる方も多いですよ。ということです。なるほどね。パリス・ヒルトンさんですか。彼女はね、ファッションリーダーですからね。彼女が良しとすれば何でもこう、おしゃれになっちゃうような世の中ですからね。まあ、でもね、これはすごくエコ的アイデアかななんて思いました。例えば、靴下って一足、かかとが擦り切れちゃったりとか穴が開いちゃったりすると、もう一足ね、大丈夫でも結局両方捨てなきゃいけないじゃないですか。なんかそこが私もいつも、あ、かわいそうだなって思いながら、処分してたんですけども、そういう一足同士を組み合わせてももしかしたら今いけるんじゃないかと。まあ、これはね、パリスさんが、提案した、アイデアではないかもしれない。私が今こじつけたんですけど。ね、まあそんなかわいそうなね、靴下さんを救済してあげようっていう、まあそんなエコ的、気持ちもね、これには反映されているのではないかと思うんですけども、このリトルミスマッチさんの、靴下はね、水玉とか星をモチーフにしたポップな柄が特徴なんですよ。で、色もかなり派手めです。でも、左右で色を合わせているため、ちぐはぐでも不思議とマッチするんですね。私もね、ネットで見ましたけども、めちゃめちゃ可愛いです。で、もちろん、2本セットじゃなくて3本セットで、販売されております。で、その日の自分の好きな組み合わせを楽しめちゃうというね。どれを組み合わせても同じ柄じゃないですからね。まあ、そんなおしゃれ心をくすぐりつつ、まあ、あったかいし、ね、一本しか残ってない靴下同士を合わせるということもできるしという、ちょっと私、これ、気になってる商品です。で、さらに、リトルミスマッチさんの最新情報として、今、10月23日から11月3日の、期間限定で、パルコ吉祥寺の4階にて、ショップオープンしております。ね。ぜひぜひ手に取ってね、この靴下を見てみたいという方、お近くにお住まいの方は足を運んでみてはいかがでしょうか。オンラインショッピングの URL は私のブログの方に載せておきます。はい。あともう一つね、この靴下ネタで、気になるブランドがあります。20代女性に人気なのが、ここものままに。ね、ここものままにですよ。心のままにじゃなくて、ここものままに。という会社の、デザインはですね、動物をモチーフにした靴下なんですね。で、これは、まあ、デザイナーさんのアイデアとして、こう、見開きで描かれた絵本のイラストを見て思いついたデザインです。ということで、予想の3倍売れているそうです。ねえ、足をこうぴったり合わせると、キリンさんとかゾウさんの姿がこう出来上がるっていうね、非常にユニークなアイディアで、 ちょっとね、大客気味の方は、絵柄がわかりづらいのかな。まあでもこれも非常に可愛いかと、はい、思います。ということで、皆さんもね、靴下のおしゃれ、ね、足元をね、気にするのは大切かと思います。まあ、自分の手持ちのね、靴下のチグハグで友達の上に、家に上がれるかどうかっていうのは、あなたの勇気次第です。はい。それでは、第3位。ね、私の気になるあったかグッズ第3位は防寒耳カバー。はい。皆さん、無糖ってご存知ですか？ファッションとか小物とか生活雑貨の通販会社なんですけどね。無糖さん、私の実家がある浜松市に本社があるんですけども、この無糖さん、10月からなんと会社名をスクロールに変更いたしました。ね、パチパチおめでとうございます。で、先日、スクロールさんのカタログが自宅に届いてたんですね。で、何気なくパラパラと見ていて、そしたらね、いろいろ私の欲しい、こう、あったらいいな的なね、小物とか雑貨がたくさん載っていて、もう釘付けだったんですけど、その中で、今回このあったかグッズ的に気になるのは耳カバーなんですよ。まあ、その名はイヤーラックス。ね、イヤーラックス。まあ、1500円なんですけども、ドットのグレーとかブラックとかね、ドットピンク、ラビットファー。カーリー白なんていう全5種類揃ってて、これの特徴はですね、ノーフレームなんですよ。うん。ヘアバンドみたいな部分のね、あれがないので、ヘアスタイルとかも全然気にしないで、簡単に耳だけにこう装着できるっていうのがポイントです。まあ耳の帽子みたいな感覚ですかね。で、コンパクトにね、持ち運びもできるし、ファッションのね、ポイントにもなるから、これすごく可愛いなと思って、私もちょっと買おうと今思っています。耳をね、冷やすと風邪ひいちゃうっていう友人がいるんですけども、彼女いつも冬はね、帽子かぶってたんですけど、ぜひこれをおすすめしたいなと。ね、帽子かぶってると、やっぱ帽子取った時の髪型がね、ちょっと悲しいことになったりするじゃないですか。あれをこう防ぐには、ちょっとやっぱこの耳カバーでしょっていう感じで。はい。そんなこんなで、今日はあったかく行こう。エリコの気になるあったかグッズのご紹介、3点でした。ローリングローブレコーズインターネットラディオ何でもかんでもということで今日はですね、投稿メールを、いただいております。今まで私が取り上げてきた B 級グルメの、お話に対する、投稿ですね。エラさんからです。皆さん、エラさん、私が以前ラジオ番組のこの、中でお伝えしたの覚えてますかね。180秒の貴公子と言われている、エララジオのパーソナリティの方なんですけども、彼から、富士宮焼きそばについて、投稿メールいただきました。これはですね、富士宮学会っていうのがあるんですよ、っていうことで、その学会のホームページを見れば、詳しいことがわかります、ということで、その URL を、貼り付けていただき、覗いてみました。はい。富士宮焼きそばの特徴。ババーン。これはまさに麺だそうです。はい。小麦粉と水で練った麺を蒸した後、一般的な製法ではもう一度ボイルするんですけども、富士宮の麺は強制的に冷やし、油で表面をコーティングします。そのため、水分が他の麺に比べ少なく、コシのある麺ができ、食感に違いが出ます。というね、この麺が富士宮焼きそばの最大の特徴だったんですね。で、なぜこういう麺ができたのかっていうのは、まあ定かではないんですけども、おそらく冷蔵庫がまだね、普及していない時代に富士宮に数多くあった焼きそば店からの要求に応えて、ね、日持ちする焼きそばの、製法が確立したんではないかと言われているそうです。なるほどね。で、焼きそばのこの富士宮焼きそばの調理方法の特徴として、まずこの、焼きそば、この蒸し麺を使用していること。で、2番、炒めるための油はラードを用いる。で、3番、焼きそばに加えるのがラードを絞った後の肉カス、あるいは、天カスなどっていう、ああ、これでちょっとコクが出るんでしょうかね。で、振りかけるのは、イワシの削り粉。まあ、だし粉っていうんですか。一般的には、カツオのね、削り節などでも、まあ、OK ということなんですけども。そして次、キャベツは、富士宮の高原キャベツ。それも水分が少なく、歯ごたえの良い秋キャベツが良し、とされるということです。 そしてソースの味や量は、各店でこだわりがありますけども辛口の、お店が非常に多いということですね。うん、なるほどね。こんな学会があるっていうのがまずすごいなと思いました。で、富士宮焼きそば、やっぱり富士宮に行かないと基本的には食べれないんですけど、都内にね、一軒見つけました。西葛西にあります。はい。なので、また今度、私、機会を見つけてね、ここまで食べに行ってみようかなと、はい、今考えております。富士宮行くよりはね、うちから近いんで。はい。そしてもう一通、同じくエラさんからなんですけども、今日はエラさん情報が満載ですね。静岡といえば、僕にとってはやっぱ、のっぽパンでしょうっていうことなんですが、ご存知でしょうかということで、のっぽパン知りませんよね。私もね、静岡出身なのに知らなくって。まず、のっぽパンとは、これはですね、昔の名前は沼津ベーカリー、現在は株式会社 NBS、が1978年に発売した菓子パンです。食べやすい細長いパンに滑らかなクリームをサンドしたのっぽパンは、その愛らしいキリンのデザイン、これはパッケージがのデザインがキリンさんがね、ちょっと眠たそうな顔したキリンさんがこう乗っかってるんですけども、キリンのデザインとともに発売当初から大人気となり、静岡県内を中心に1日数万本を販売する大ヒット商品となりました。知らなかった。しかし、2007年7月、 NBS 松永工場閉鎖とともに多くの方に惜しまれつつ、29年間の歴史に終止符を打ってしまいました。しかしながらファンの皆様から数多くの復活へのご要望をいただき、2008年4月にまた復活することができましたということで、今は手に入るらしいです。そして、その第1号店ですね、復活の第1号店は静岡駅のパルシェ、食祭館の中にあるのっぽバンデリ静岡パルシェというお店だそうです。ね、ここではもう、のっぽパンはもちろんのこと、サンドイッチ、のっぽパンを使用したね、サンドイッチとか、ラスク、あとはね、いろんなフレーバーの、まあ、クリームの種類の、のっぽパンを販売しているということです。ねえ、まあ皆さん、こういう細長いパンにバニラクリームとかね、そういうのが挟まってるパンは多分大手のパン菓子パンメーカーも作ってると思うんですけど、のっぽパンというのはね、ちょっと知らなかったですね。でもこれ密かにやっぱね、ファンの方が多いみたくて、こののっぽパンホームページっていうのがあるんですけど、そこに行くといろんな方のこうブログとかで、ここでこんなのっぽパン見つけましたみたいな写メ付きがね、載ってて、結構ね、いろんな味があるんですね、クリームもね。カフェオレとかね、抹茶小豆とか、カスター&ホイップ、オグラ&ホイップとかね。はい、ありがとうございます。こういうね、ちょっと B 級的なグルメ情報、非常にウェルカムでございます。エラさん、ありがとうございました。ね、で、近々ね、このエラさんとも、ラジオ番組同士でね、ちょっとコラボしていきたいかな、なんて、二人で考えております。まあ、その時はまたね、お知らせをちゃんといたしますので、楽しみにしていてください。 はい、ここでライブ告知です。それでは私、エリコから。10月の29日木曜日、新宿歌舞伎町にありますピンクビッグピックにて、21時から30分間のステージを行います。この日は、ね、毎週木曜日は、学生さん半額デイということで、お得になっております。ワールドビュッフェ食べ放題、全40種類。ソフトドリンク飲み放題、アルコール飲み放題メニュー、ね、それぞれ、豊富に揃えております。ミュージックチャージはなしです。ね、よかったら皆さん、仕事帰り、立ち寄ってみてください。そして、サーカディアンリズム、10月31日の土曜日、山梨県にありますハンガーホールにてハロウィンパーティーに参加します。オープンは16時半。スタートは17時からとなっております。こちらは、詳しくはサーリズの、ブログを参照してみてください。そして、11月の7日の土曜日、新宿歌舞伎町ピンクビッグピックにて、20時から30分間のステージを行います。ね、こちらもだんだん恒例になってきましたね。毎回すごくね、盛り上がっているということなので、今回もまた楽しみにしていてください。よろしくお願いします。聞いていただいているのは、ね、ついに登場しましたドラゴン池見とパノラマジックの、メロディーという曲です。イエーイね、すごく素敵な曲ですよね。本当ラジオなんかやってるとこういう曲ね、たくさん流したくなっちゃうんですけども、まずね、私のすぐ隣にいつもはディレクターとして活躍してくださっている西島さんがですね、なんと実は、この、ね、パノラマジックのベーシストでウィークリーマンションつかさという、まあ、芸名でね、活躍されてるんです、ね、どうですかつかささん一言照れちゃってます。はい、まあ、この、ね、メロディーという曲はですね、年末調整というタイトルのアルバムの中に収録されております。で、今回はね、ウィークリーマンション司さん自ら、選曲していただいたということで、ね、これは小さな恋のメロディーという映画を題材にして多分歌詞を書かれているかと思うんですよね。この小さな恋のメロディー、プロデューサーである酒井さんも大好きな、ね、映画だと思うんですけども、司さんも好きですか？ね、でもなんかすごくキュンとするなんかサウンドと歌詞がすごくねマッチしてて気持ちいいですね。心地いいです。このね、リーダーである、ドラゴン池見さん、彼はですね、博多で、まあ、今博多ね、まだ在住なんですけども、ラジオ番組を2つ、お持ちになっておりまして、 FM 福岡では18禁という番組、 KBC ではこれが男の勲章だというね、非常になんかこう男らしいギラギラした感じが伝わってきて、ドラゴンさんらしいなというタイトルの番組2つ、ね、九州の方、もし私のこのインターネットラジオ聞いていたら、ね、ドラゴンさん の, ラジオ番組もそちらで聞いてください、ね、今度ドラゴンさん来たらね、ぜひここで、DJ 対決をパーソナリティ対決をしたいなと、はい、そんな夢が叶う日を 一日も早く叶えてください、ケミさんってことでお待ちしております。じゃあ引き続き、ちょっと聞いてください。塾乙女情報、はい、ということで今日はハロウィーン特集っていうほどネタはないんですがね、ムッシュハロウィーンでございますよ。世間は
ハロウィーンと言われても ね,
ねありました、ムッシュの若かりし頃
知らなかったです。全然知らなかった ね, ね、
最近ですよね、こんだけ日本でもハロウィーンやるのは。
そうそうそう、なんかこうかぼちゃのディスプレイがこうバーンね、あれは一体何回だと。
ねえ、なんかね、ピンクビッグでもね、だいぶハロウィン仕様にお店がなってて、店員さんたちもみんなこんな仮面みたいのかぶって、マント着てやってるんですよ。
一体こう、ね、ハロウィンというのは。
のは多分、まあ、収穫祭の一環みたいなもんなんでしょうかね。まあ、ちゃんと収穫祭っていうか、ね、ありますけど、はいはいはい、サンクスギビングっていうのは11月に。はいはいはい、でもまあ、かぼちゃってことは、この時期にやっぱりね、かぼちゃがたくさん取れるから、あんだけ無駄遣い、できるんだろうと、あんな顔を描いたり、ね、中身くり抜いたり。
なかなかね、これ、ボキャブラリーがなくてごめんなさい。ね、ハロウィンと聞くと、その、子供が夜に
ドイツのメタルバンドですか。
いや、ドイツのメタルバンド、
ね、メタルバンドといえば、いや最近ちょっと話題ちょっとごめんなさい、私、はい、すぐ話飛んじゃうんですけど、
ちょっと寄り道です。
なんかこの間ザストーリーオブアンビル、夢を諦めきれない男たちっていう放題の、映画がここ10月24日公開だったかな、六本木とか吉祥寺とかね、東京都内だと、はいはいはい、で、アンビルっていうそのメタルバンド。
アンビル。はい、
ご存知でしょうか？
メタルバンド。はい、
ディレクター頷いております。はい、もう見に、コンサート見に行っちゃったんですよね、福岡でね。すごいメンツですよね、その時のコンサートのね。いや、まあ、若い皆さんはちょっとこのメタルバンドってあんまりね、リアルタイムにはご存知じゃないでしょうけどね。
最近はね、ヘビーメタルという、ムーブメントがちょっとね、
ちょっと下火ですもんね。でもこのアンビルのね、まあ元々は3人組、うん、で今は2人、このボーカルの、リップっていうんですかと、なんだドラムか、ドラムのなんだったっけな、ローブだったっけな、うん、もうこの2人がメインで、いまだに細々と
やってらっしゃる、
うん、そうなんです、活動を続けているお二人の、はい、まあドキュメンタリーですよね、これはね。
ドキュメントですね。う
ん、で、まぁ、ちょっとそんな、映画の宣伝の内容を見てみますと、30年間、決して夢を諦めなかったメタルバンドの日本で始まり、日本で終わる、笑いと感動の映画。アメリカをはじめ、イギリスと全世界で今社会現象になり、あのマイケル・ムーアに、ここ数年のドキュメンタリー映画で最高傑作であると言わしめた名作とまで言われてるんですけど、これちょっと見に行きたいなと。
すごいね。
ね、なんかこう、アメリカンドリームですよ、これは。
アメリカンドリームになろうとしてる。
なろうとしてる。だってこの人たちも50以上行ってますよね。ねえ。それでロックを未だにやってるっていうね。
続けてるって。継続は力だ。
そうそうそうそう。それの最たるものだと思う。はい、まあ、どんだけバカになれるかっていう。非常にアメリカ人的な、この楽観的。そう。でもやっぱアメリカ人のこのいいところはこういうところですよね。
なるほどね。
うん。こう何でも笑い飛ばしちゃうみたいなね。でも50過ぎてメタルバンドできますか？あ、できそうだな、それ。できそうな顔してますよ。まあ、
体力的な問題だけなんで。
そう、だからみんなすごい鍛えてるじゃないですか。で、多分、まあ私ちょっとこの映画まだ見てないんでわかんないんですけど、ボーカルのリップスとドラムのロブ、この二人は普通に、仕事をもうしてるんですよね。で、まあ、その、仕事終わった後に二人でこう、曲作ったりとか練習したりとか。で、まあ、バンドメンバーは多分その時々、まあ、ライブの時にね、呼ぶんでしょうけど、ね、そういう生活って意外と大変なんですよね。
大変。
音楽活動を続けるって。まあ、なんかしみじみ言うとこじゃないのかもしれないけど。
メキシコの、プロレスラーなんか、
う
ん。 そうで、仕事しながら学校の先生が夜になるとプロレスをやるってっいい、そういうのが当たり前
にあって、あ、そう
なんだ。まあまあそれ
でもプロレスといえばメキシコですもんね。
メキシコですよ、
うん、メキシカンスタイル。あ、そうなんだ。
そうなんですよ、実はね。それでまあ普通の人が夜になってマスクをかぶって、うん、まあまあそういう映画もあったんですが、
うんうんうん、
それが普通のメキシコのプロレスラーっていう。
あ、そうなんだ。
そう、
あ、なんかかっこいい、
うん、そうそうそう、夜になるとリングに現れる。
いやー、普通は一般人。なんかちょっと今胸ときめいちゃった。私
そういうの
メキシコ行こうかな。
メキシコのプロレス
はそんな、プロレスだと恋に落ちようかな。
もう素晴らしいですよ。まあまあそれに似た状況で、
あ、
アンビルの皆さん
もだからもう生活の一部なんですよね。なんかほら、ね、今の日本とかってショービジネスとか音楽っていうと一攫千金じゃないですけど、やっぱり一発当ててやるぞ的なね、こう野望、まあもちろんアンビルもあるんでしょうけど、でももうそこをね一回超えてしまうと、もう自分の生活の一部、私の体の一部がろうそくのように、
まあまあまあその形でしょう。
そうね、もう、はい、だからやめられないというか、やめるというか、
そういう感覚ではない。
そう、終わる理由がないんだと思う、うん、
普通にっていう
ね、
普通にやってるこれがどうしたみたいな。
そう、
なんかね、
でもここでね、もう一回アンビルがあのヒットチャートにググッと来たら、これはもうね、世界中のね、人々にもう若者も含め夢を与えてくれると思いますよ。
勇気と夢を与えます
ね、でね、結構日本人はメタル好き多いじゃないですか。
メタルは多いです ね、
まあ、年配と言ったら失礼ですけど、まあ、その年代の人、そう、年代の人、多分その人たちたくさん CD 買ってくれると思うので、あの意外とこれいけるんじゃないかなと思ってるんですけど ね、
だからね、
まあ、日本版のみボーナストラックあの入ってるらしいですしね、え、ちょっと皆さんこれ要チェキですよ、うん、私も映画ちょっと見に行きたいと思ってますけども、
なかなか面白そうです ね。
でもまあアメリカンドリームといえば、まあ、つい最近あのホイットニー・ヒューストンもカムバックしましたよ、ね、I look to you とかいう曲でね。
ホイットニー・ヒューストン何をしてたのか、
いや、空白のというか、まあ苦悩の
いろいろあったんでしょう。
まあね、ボビー・ブラウンとね結婚しちゃったがために
いろんなことが
あって
アリーノ
ね。まあ今日はそういえばノリピーもね、
はい、
ノリピーが判決の日でございますね、10月26日。
ノリピーが ね、どうなるんでしょうね。
絶対ダメですよ、はい、やっぱりね、薬物はね。
そうです、
うん、ホイットニーも言ってましたけど、
そうです、
カムバックするにはね、並大抵じゃないっていうことですよ。
そうです
よ。まあでもそういう意味ではね、ホイットニーはアメリカン、そういう人たちのアメリカンドリームですよね。
はい、
うん、それを克服して、断ち切って、もう一回ね、歌のシーンに戻ってきたディーバですからね。やっぱ歌声良かったですよ。あのちょっと視聴しましたけど、はい、HMV で
まだ健在みたいな。
健在です、
ね、一時期もかなりドカーンといった人なんで。そうそうそうそう、ディオン・ワウィックの、
うん、
何なのかな、ディオン・ワウィックがおばさん、
あ、おばさんになるんだ。
おばさんになるはず。
へー、
覚えてる人もね、やっぱり家系からと。
なるほどね、血筋でございますか。
血筋でしょうね、多分
ね。私たちには何の血が流れてるんでしょう。
ノッポパンです。
ノッポパン
ノッポパン、
キリンさんですね。
はい、キリンさんのノッポパンが、
ノッポパン、はい、いいな。
もう
ノッポさん、
そうなんですよ。ノッポパンですよ。でハロウィンなんですよ、結局。
あ、そうだ、ハロウィンだ、ごめんなさい、だいぶ脱線しました。
どこ行ったのっていう、かぼちゃみたいな
ね。かぼちゃ、かぼちゃ好きですか。
いや、ダメです、ごめんなさい。
まあ、ちょっとね、もさりますからね。
はい、あのね、男性は意外に弱い。
ああ、そうかも。かぼちゃの煮付けは基本的に甘いもんね。
あれはね、女性のものであってほしい、
うん。まあ、ね、私もあんまり好きじゃないかな、はい、作るけど。
ちょっと勘弁してください。
うん、
っていう。
そうね。
あなたは何っていうね、おかずじゃないよね。そういう感覚。
そう、はい、甘いのかね、か辛いのか、どっちかにしてっていう感じか。
いや、焼き芋でご飯は食べれない。天ぷらとかなら美味しいけど。あ、かぼちゃ天ぷらあるね、
うん、
はい、
あ、もうそれも眼中ない
って感じですね。甘さがちょっとね、はい、ちょっと
ね、え、そっか、じゃあやっぱ中身くり抜いて顔とか作っちゃうよね、うん、みんなね。
で中身ろうそくを入れてですね、光らせるというね。
そうそうそうそう、
あれってどうなの、ハッピーなの、ハロウィン。
一応ハッピーハロウィーンって言って、みんなアメリカではやっぱりね、10月31日なんかはこぞって行列作って、
お菓子をもらいに行くのね、子供がね、
うん、そうそう、トリックアトリートって言ってね、まあそういうのは田舎の方に行かないとないんですけど、ニューヨークはもうハロウィンパレードっていうのがあって、もうみんな奇想天外な格好をして練り歩いてますよ、夜な夜な。
日本でもね、うん、最近
まあところどころでね、やってるみたいですよね。
まあサーカディアンリズムもその感じでライブをやるみたいな。 みたいな
ね。今回ね、いいですね。なんか面白い格好したいですね、こういう時にこそね。
なんかやっぱ仮想系なのかね、あれって。
仮想願望あります？
はい仮想願望って言われるとね、コスプレっていう。
そうそうそう、まあ、言葉を変えればそういう。う
ん、はい、コスプレ、ね。いや、コスプレ願望はね、
ないんだ。
男性はあまりないんではないかな。女性の方が強いでしょ。
まあね、
はい、
なんかいろいろやってみたいな。
いろいろやってはい、皆さんこれ楽しみにしましょうね。
じゃあね、あのリクエストお待ちしております。
はい、多分ブログでこういろんな写真が載ります。そうそうそう、きっと。はい、
そう、ブログで写真をじゃあ載せましょう。
はいはい、今日のエリコみたいな。今日のエリコはこんな格好でした。
もう万年ハロウィンみたいなね。
かなり期待できると思いますね。はい、
はい、よろしく、ね、ハッピーハロウィン。
のっぽパンでした。
エリコの1分間レシピということで、今日は非常に簡単な。まあ、ちょっとしたアイデア的なね、ヒントを皆さんに教えたいと思います。ごま油の力ということで、はい、手のひらに、まあ、綺麗に洗った手にね、ごま油と塩を、はい、まぶしてください。そして、白いご飯、あったかい白いご飯を握りましょう。はい、お海苔をかぶせて。ね、ごま油おにぎりの出来上がりということで、まあ、ね、やったことある方いるかもしれないですけど、これ、美味しいです。意外と食欲をそそります。ね。あの、熱々の新米のね、あの、ご飯といかがでしょうか。皆さん、今日は第14回目のエリコの以心伝心好奇心いかがでしたでしょうか、ね、最後までお付き合いありがとうございます。ですね、この間、またネットサーフィンをしている中でちょっと気になる記事を見つけました。東京八王子市で12月3日にオープン予定の東京ミートレアという、まあ、これはお肉のテーマパークとでも言いましょうか、まあ、そういった施設が今度、オープンするそうです。で、その施設内に入る店舗とその代表メニューというのが明らかになったそうです。で、中でも注目なのが関東初出店となる、とんかつ専門店の清丸さん。これは愛媛県の松山市に、本店を構えるお店だそうですけども、清丸さんのとんかつパフェ、これが今ちょっと話題だそうです、ね、とんかつとパフェをそのまま融合させたという、メニューなんですけども、まあ、あの写真をちょっと拝見したところそのまんまです、はい、とんかつのこう、うん、なんていうのかな、一切れ一切れにこう切るじゃないですか。それが、まあ、あのなんていうのかな、細長い、一つの、とんかつの形になってて、まあ、それをウエハースに見立ててるんでしょうね、これはね。食べ方にはちゃんとした公式マニュアルっていうのがあるそうです。とんかつの上にアイスと生クリームを乗せ、スライスしたリンゴを挟んで食べるっていうのが正式ルールだそうです。はい、まあ、これはね、松山では有名なご当地メニューということなんですけども、どうですかムッシュ、これ食べれますか？
申し訳ない、無理です。
無理です。私もね、とんかつ自体ね、ヒレカツは好きなんだけど、ロースカツちょっと苦手で、脂身がねダメなんですよ、私。だからちょっとそうだな、どうかなっていうところ。
生クリームっていうのね。
そうなんだ。
そっかちょっと、
生クリーム単体でダメ。
はい、
あ、そうですか。じゃあもうちょっとパフェ自体受け付けない系ですね。
は
い、
プリンは好きです。
あ今なんかプリンをね、はい、皆さん送ってくださいと言わんばかりの目線でしたけど。ね、送ってあげて、手作りプリンね。いやー、でもすごいですね。で、この松山の本店、清丸さんのね本店だと、とんかつケーキとかとんかつの花束っていうメニューが存在するっていうからね、驚きですよね。とんかつの花束ってどんなんだろう
想像がつかない。
ね まあ、この東京ミートレアではね、アイスコーンに入ったとんかつパフェストリート版っていう、まあ、気軽にね、歩きながら食べれる、メニューも発売予定ということなので、まあ、気軽にチャレンジできるのではないかなと。その他、このミートレア店では、メキシカンピラフカツ、やみつき焼きそばカツ、いけるアンチーズカツといったアブノーマルカツがね、目白押しということで世間の注目を集めるのは間違いなさそうです。はい、お近くにお住まいの方、とんかつ好きな方、お肉好きな方ね、ぜひこの東京ミートレア12月3日からオープンですので、チェックしてみてください。ということで、次回はですね11月の5日の木曜日を、予定しております。また投稿メール等を、ね、お待ちしておりますので、皆様、ね、虫宛てのラブレターも毎回くどくてすいません、よろしくお願いします。お相手はエリコでした。
This program is brought to you by Gabriel